次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第4回定例会では、一般質問に、黒部博秀、茨城自民党、秋吉和、無所属、小泉修司、茨城自民党、小松崎俊則、茨城自民党、しだら恵美子、立憲茨城、磯崎達也、茨城自民党、金子照久、茨城自民党、瀬谷幸信、茨城自民党、鈴木正史、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の黒部博秀議員が質問を行いました。県北地域は人口減少高齢化が他の地域に先駆けて進行している。将来を見据えた定住人口や交流人口の拡大について、県はどう取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は、地域特性を生かした産業の振興とともに、企業・副業型地域おこし協力隊の誘致や、常陸の国ロングトレイル、御前山ダムなどの地域資源を活用した誘客促進の取り組みを通じて、地域の活力を創出し、市町などとも連携しながら、定住人口・交流人口の拡大を図る、と答えました。他に、水郡線の活性化、ゴルフツーリズムの推進、空き家対策なども質問しました。次に、無所属の秋吉和議員が質問を行いました。多様化する看護ニーズなどに対応するため、看護職員の確保が必要と考える、さらなる対策は、との質問に対し、保健医療部長は、県立中央看護専門学校看護学科を2026年度から県内初の4年制に移行し、教育内容の充実を図っていく。また、診療報酬上乗せや賃上げ税制の活用などにより、処遇改善に努めるよう医療機関に働きかけていくほか、病院内保育所の運営費補助や、定着促進コーディネーターの派遣により、環境の整備を促進していく、と答えました。他に、部活動の地域移行、建設業の担い手確保・育成、施設園芸農家への支援策なども質問しました。次に、茨城自民党の小泉修司議員が質問を行いました。不妊治療への支援が従来の助成事業から保険適用へ移行されたことにより、新たに自己負担を強いられている方がいる。この方への助成事業をどう進めるのか、との質問に対し、福祉部長は、国の会議で従来の助成事業は自己負担をなくすことではなく、高額な治療費の軽減を図ることを目的として実施してきた経緯などが議論された上で、保険適用が開始された。今後、保険適用範囲の拡大などについて、引き続き国に強く要望をしていく、と答えました。他に、県管理道路における除草の課題と今後の新たな取り組み、県植物園等のリニューアルの詳細、公立学校教員の人材確保に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が質問を行いました。辛く苦しい思いをしている子どもたちが一刻も早く一人でも多く救われることを願ってやまない。虐待の通報に対してより迅速に対応するための方策は、との質問に対し、福祉部長は、全国に先駆けて警察とすべての虐待情報を共有する体制を整えたほか、児童相談所の組織体制の見直しや専門職員の増員など、子どもの安全を迅速に確保するための体制強化を図ってきた。また、虐待事案発生時は関係機関との緊密な連携により対応していると答えました。他に、産業技術専門学院の在り方、救急搬送時間の改善、工業高校の今後の展望なども質問しました。 次に、立憲茨城の志田恵美子議員が質問を行いました。医師の地域偏在をどのようにして解消しようとしているのか、との質問に対し、知事は、地域枠などの就学資金貸与制度により、医師不足地域で勤務する医師を養成している。今年度の地域枠の定員は、全国トップクラスの11大学70名であり、来年度の入学者からは、医師不足地域での義務履行を臨床研修後に限定した。また、救急や小児などの政策医療の提供体制が維持されるよう、各地域の中核的な役割を担う医療機関の医師確保に取り組んでいる、と答えました。他に、男女の所得格差を縮小するための学校教育におけるキャリア教育と、夢を実現する奨学金等の支援制度、多様な学びの場、居場所の確保、オーガニック学校給食を実現するための有機栽培農業者の育成なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。高齢運転者のアクセルとブレーキの踏み間違えによる交通事故をゼロに近づけるため、自動安全装置を装着した車両、サポカーの普及啓発にどう取り組むのか、との質問に対し、警察本部長は、過去5年の高齢運転者による交通死亡事故の要因は、運転操作ミスが最も多く、75歳以上では約 33% を占める。このため、自動車販売団体の協力を得て、高齢運転者にサポカーへの切り替えを呼びかけるなど、高齢運転者の事故防止や被害軽減を図っていく、と答えました。他に、ひたちの国干し芋と命名しての本県産干し芋の認知度向上戦略とブランド化の推進、健康長寿日本一を目指す条例の取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。消防団員が消火の技術を競う双方大会については、発展的な見直しを検討できる余地も大きいと感じている。時代に即した持続可能な消防団の在り方を目指し、どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、団員の負担軽減を図り、より実践的な双方技術を習得できる時代に即した双方大会となるよう取り組んでいく。また、団員が活動しやすい環境整備に取り組むとともに、県民の消防団に対する理解を深めていく、と答えました。他に、教育現場における児童生徒の安全確保、野犬対策、闇バイトによる犯罪への対応なども質問しました。次に、茨城自民党の瀬谷幸信議員が質問を行いました。茨城県版儲かる工業を提案する。その実現に向けた県北地域のものづくり企業に対する県の支援は、との質問に対し、産業戦略部長は、売れる商品開発に向け専門家による伴走支援を実施している。また、販路拡大に向け、受発注マッチング支援や、茨城中小企業グローバル推進機構と連携した海外展開支援などを行っている。今後も県北地域のものづくり企業の成長を後押しし、儲かる工業を実現に向け取り組む、と答えました。他に、日立市における小児科医確保の方針、次世代未来都市実現に向けた競争プロジェクトに対する県の関わり方なども質問しました。最後に、茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。カーボンニュートラルの実現に向けては、本県 CO2 排出量の約6割を占める産業分野での取り組みを加速する必要があるが、カーボンニュートラル産業拠点創出に向けて今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、 知事は、200億円の基金など県独自の支援とともに、国の支援も最大限に活用しながら、民間企業の取り組みを強力に後押しし、将来にわたって本県産業の基盤となる水素などのクリーンエネルギー拠点を、茨城港及び鹿島港に構築すべく全力で取り組んでいく、と答えました。他に、一人当たり県民所得伸長の要因分析と政策立案への活用、国土強靭化をはじめとするインフラの整備推進、子どもの読書活動の推進なども質問しました。